説教今日あるは神の恵み岸戸元牧師。
今朝はこのコリントの信徒の手紙の15章の特に10節の言葉に注目をしていきたいと思うのであります。神の恵みによって今日の私があるのです。神の恵みによって今日の私があるのです。かつての旧約聖書は神の恵みによって今日あるを得ていると訳しておりました。この新旧訳の方が分かりやすいかと思います。今日私がここに立っているのは神の恵みによるのです、そう言い切っています。自分の何らかの能力によってではない、自分の財力によってでもない、自分の計画によってでもない、すべては神の恵みによって今私はここに立っている、私はここにいる。この言葉には信仰者パウロの謙虚にして謙遜にして感謝に満ち、しかも希望に溢れている言葉ではないかと思います。大変信仰者パウロのすがすがしい、しかも希望に溢れている姿がここに浮かびくっきりと浮かび上がってまいります。それはあたかも決してですね、この沈むことのない船に乗っている、そういう勇士、あるいはこの決して沈むことのない船をこの操縦している、その責任を負っている船長のですね勇士、しかも大きな平安と勝利に向かって自信を持って航海している、そういう姿が浮かび上がってくるのではないかと思います。パウロはこの言葉の前に自分の過去を振り返っている言葉が記されております。この10節の前の直前の9節には、私は神の教会を迫害したのですから、人たちの中でも一番小さいものであり、人と呼ばれる値打ちのないものです。自分の過去を顧みるとき、その恥ずかしさのあまり穴にも入りたい心境である。それはキリスト教会の自分は迫害者だった、トゲのある鞭を蹴っていた自分、悔い改めの念に打たれ無に等しいと感じざるを得なかった、そういう自分が過去にあった。その後に続けてこの元の言葉ではここにしかしという言葉が書いてあるんです。こういう過去があったんだと、しかし神の恵みによって自分は変えられた、しかし神の恵みによって自分は大きく変化した、大いなるこのしかしという言葉がここに省略されてるんですけれども、この書いてあるわけであります。神の恵みによって今日の私がある、そして私への神の恵みは無駄に決して虚しくならなかった。どんな人にとっても神の恵みは無駄になることはない、決してですね無にされていくことはない、必ず一人一人をに益する、益をもたらす力である。ここに神の恵みが福音によって明らかにされていく、 パウロはコリント書のローマ人の手紙にこういう言葉を書いています。私は福音を恥としない。なぜか、なぜか福音には神の力があり、それはユダヤ人もギリシャ人にも信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。この神の力をパウロはひしひしと感じていた。ユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと、すべての人間にとって福音というものは神の力で無になることはないんだと。どんな人にも神の力は働いてその人を変えていくんだと。それが福音だと。この確信に立っていた。だから福音を恥としないと言い切ったのであります。この福音はパウロ自身が考え出したことでもなければ、パウロ自身が願ったことでもない。3節には、最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは私自身も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れその後12人に現れたことです。そしてヤコブに現れ、そして最後に月足らずで生まれた私にも現れました。私は神の教会を迫害したものであるから、人たちの中で一番小さいものであり、人と呼ばれる値打ちのないものです。しかしこの月足らずに生まれたような私も神の恵みによって今日がある。神の恵みによって今私はここに立っていると、そういうふうに続いています。ここにはですから初代教会が最も大事な大切なこととして、最も早い時から時期から言い伝えられてきた福音の核心が、中核が語られている。それが3節以下の文章であります。私は自分がこれ発明したんじゃない、自分も受けたものだったと言っています。キリストの十字架の死、よみがえり、権限、ここにはキリスト教信仰のいくつかの箇条が過不足なく記されております。我々もこの今使徒信条というものを毎週ここで告白し表しておりますけど、だいたい使徒信条というのは4、5世紀ぐらいにできた、完成したというふうに言われています。ですけどここで書いているのはその使徒信条のもっと中核にあるようなものですね。もっとこの骨になっているようなもの、そういうものがここに生々しく伝えられているということです。ですからこういう文章が中心となって、中核となって、あの使徒信条という形で整えられていったんだということであります。キリスト教の信仰というのはしっかりとしたこの福音の内容を明確に持っている。人間のただ願い、豊かであってほしい、健康であってほしい、家の者たちみんな安全であってほしい、そういう人間の願いよりもですね、ここでは実は神の願い、神の意思、神は何を願っていたのかということが明確にここに記されている。パウロが考え出した願っていたものじゃないんですよ。福音というのは神が願ってたこと、神が私たちに与えてくださったもの、それが福音だ。この福音をあなた方は受け入れ、生活の拠り所として、しかもそれをしっかりと覚えていれば、それによってあなた方は救われると。ここに 初代教会以来伝えられてきたその福音というものを受け入れ、それをよりどころとして、そしてそれをしっかりと覚えている、覚えているというのはしっかりと守るという意味であります。そこに立つということで、この福音にしっかりと立っていくならば、この福音をしっかりとこの受け入れて、そこに立って我々が生活していくならば、あなたは必ず救われると、救われるという、この救われたというんじゃないです、この現在形、あなたは必ず救われるんだ、あるいは救われていくだろうという確かなこの意思がここに示されております。毎週の礼拝において我々がここで福音を聞き、これを受け入れ、これによって生きる経験、そこに生きていくならば、必ずあなた方は救いに預かっていく、この福音に固く立つことによって、私どもは人生の歩みの中で繰り返し不安になりますね。今我々このようにして元気で礼拝に来ている、しかし明日はどうなるかわからない、明日突然病気になるかもしれない、どういう事故に遭うかもしれない、いろんな不安なものがあるかもしれません。しかし私どもはここに固く立つことによって救われるんだと、我々は福音をそういう時に疑います。しかし礼拝においてこの福音の恵みが明らかにされていくならば、私の疑いと私のうちに生じる不安を福音そのものが突き破っていくんだということであります。それはキリストの十字架であり、キリストのよみがえりの勝利である。たとえ私たちが不幸続きで連戦連敗であったとしても、キリストの十字架を受け入れ、キリストの十字架を生活のよりどころとし、そこにしっかりと立っていくならば、十字架につき、そしてよみがえられた勝利者キリストがあなたを勝利へと必ず導いてくださる。福音がそういう力を持っているんだということであります。キリストの復活がなければ弟子たちはどうなっていただろうか。弟子たちは風に吹かれるもみ殻のように、四方八方にあの十字架の場面で散り散りバラバラになっていった、あのエマオ途上の二人の弟子たち、彼らは十字架のもとにあって死んだイエス様のことを思い逃げていった。その彼らを捕まえたのは、捕らえたのは十字架の復活のキリストであったということです。復活のがなかったならば教会は存在しなかった。みんなちりぢりバラバラで、キリストの弟子たちは霧のように消えていった、ひと塊もなくなっていったに違いない。ところがここに復活のキリストがよみがえられたゆえに、復活のキリストがいたがゆえに、それによってキリストの教会ができた。私たちもその今日その教会に集められている。キリストの御業のすべてが実はそこに、それが福音なのだ。十字架の死、そして黄泉に下り、三日目によみがえり、天に昇り、神の権威を与えられ、その天から聖霊において地に下り、復活者キリストの体としての教会をキリストは今も集めておられる。あのハイデルベルク信仰問答という信仰問答書の中に問い54というのがあって、それについてこういう言葉があるんですよね。あなたは教会についてどういうことを信じますか、こう書いてあります。全部の言葉じゃないんですけども、そのポイントをまとめてみますと、こうですね。神の御子イエス・キリストがですね、ご自分のために 御霊と御言葉をもって誠の信仰を与え、世の初めから終わりまで私たちを集め守り保ってくださり、私たちは今も常しえまでもその生きた枝となっているということです。これが教会に集められた私たちの姿なんだとこの言っております。神の御子はご自分のために御霊と御言葉を持って本当の信仰を与えてくださり、そして世の始めから終わりまで私たちを集め守り保って、そして今も私どもは常しえに至るまでそのキリストの復活のキリストの生きた枝となっているということだ。パウロもまたその一人にこう加えられていたということだ。パウロはしかしここで月足らずに生まれたような私にも主キリストは出会ってくださったと書いています。この月足らずというのは、まあ、未熟児のキリスト者として生まれたというような言葉でありますが、まあ、これは説明によりますと、仲介者の説明によりますと、パウロを攻撃するためにですね、まあ、パウロの敵だったような人が、なんだあいつは未熟児じゃないか、あるいはある本人仲介者によりますとですね、障害者だったじゃないかと、多分彼はその病気を身に持っていたということですよね。まあ、目の病気であったのか、あるいは転換であったのか、いろいろな説はあるかもしれない。病気を持っていた、彼は障害者じゃないか、彼は未熟児じゃないか、そう批判された。しかしパウロは言うのです、この未熟児であった私にも神の恵みが注がれたんだ、障害を持っている、身体的に障害を持っていた私にも神の恵みが豊かに注がれたんだと言ってるんであります。十二弟子たちは生前主イエスから直接十分な年月をかけて養われ、復活後から天に上げられるまで再教育されて使徒とされたのに対して、パウロは予期せぬ時に突如改心へと導かれて使徒とされた。カルバンはこういう言葉を書いてました。パウロはひとときに生み出され、生まれ聖人となった。少しずつ次第にキリストにあって成長したということよりも、この月足らずの出産がかえってパウロのうちに神の恵みを一層光り輝かせることになった。ですからこういう人もキリストの弟子の中にいたということですよ。私たちみんな一人一人もですね、クリスチャンになった経緯っていうのはそれぞれですよね。ある人はクリスチャンの家庭に育った人もいる、全くそうでない縁のなかった人が突然のように教会に導かれて洗礼を受けたという人もいる。いろんなものです。いろんな方々がいらっしゃいます。いずれにしても神の恵みによって今日あるということであります。実は我が家にもこの予定より早く生まれた子供が、与えられまして、特に夏のこの夏季学校の行事で外に出ていた時に家内がこの病院に運ばれるという、まあ、そういう経験が、まあ、そう早めにこう生まれてしまったという、まあ、まさに未熟児で生まれてしまったという、まあ、そういうことがありますので、よくわかりますね。あの病院の待合室で私も祈った経験がある。あの闇の中で神の助けを求めて祈った。そのことを思うと、普通に順調に育った以上にそこに神の恵みがあったんだな、神の恵みによって育てられたんだなということを忘れることはできません。サウロはキリスト者を迫害するためにダマスコへ向かっていた。その途中に突然の天からの光に打たれて地面に叩きのめされた。そしてサウロは3日3晩 目が見えず食べることも飲むこともできなかった。彼はダマスコにいたアナニアに神は命じて、彼をアナニアのもとに使わす。アナニアは最初ですね、嫌がっていた。なんでキリストの迫害、教会を迫害しているあの人物に会わなきゃならないのか。ところが神は立てと言われた。アナニアは神の言葉を受け入れて出かけていった。そして彼はサウルの頭に手を置いていった。こう言った。兄弟サウル、あなたがここへ来る途中現れてくださった主イエスは、あなたが元通り目が見えるようになり、また聖霊で満たされるようにと私をお使わしになった。するとたちまち目から鱗のようなものが落ち、元通り見えるようになった。サウルは突然暗闇の中に放り出された。目が見えなくなった。その暗闇の中で主イエスキリストに出会った。サウルは直ちに罪を言い表して、主の御名を言い表して洗礼を受け、キリストの人とされた。まさにこの3日間ぐらいでですね、彼はクリスチャンになってしまった。短期間で起こったわけであります。人の中で私は最も小さい、値打ちのないものである。そういう私が、しかし神の恵みによって救いに入れられ、今日あるを得ている。それはまさに人間の功績ではなくて、神のただ恵みなのだと。旧約聖書にあのヨナの話がありますよ。神の言葉に反抗して、神の命令とは反対の方向にこの逃げていくという、あの話でありますよ。ところが乗り込んだ船は大嵐に出会い、神に背いているヨナがこの鯨で当たってしまい、見つかってしまい、両手を縛られてヨナは海の中に放り込まれた。その結果海は穏やかになったわけでありますが、ヨナは海の藻くずと消える、そういう運命にこうなっていくはずだった。ところがその暗い海の底でヨナはその神様に祈った。まさにその深淵に飲み込まれて生きたいようとするときに、神はこの魚に命じてヨナを飲み込んだときにですね、そういう経験をしたわけで、もう自分は本当にもうダメ、こう死んでしまうということに経験。その時主の御名を呼んだ。黄泉の底から助けを求めると神は聞いてくださったと書いています。これはヨナの話の全般の半分の前の方の部分の、あの暗闇から救い出されるという、そういう場面でありますけれども、キリストは後に新約聖書においてこの話を取り上げましてですね、このヨナの印は救いの、どんな人にも救いの印になると言われました。ヨナがニネベの人々に対して印となったように、人の子も今の時代の者たちに対して印となるとキリストは言われました。あの時代の人々にヨナは印となったよ、救いの印となったよ。今の時代の人々に対してはヨナよりも、ヨナに勝る私がいる、ヨナの印よりももっとはっきりとした印がイエス・キリストによってここに与えられる。それは3日3晩まさにイエス・キリストの十字架と復活の印として、もう私どもに明らかにされていることだ。どんな嵐の中にも神はイエス・キリストという救い主を与えておられる、そういう印となった。フランスのパリの町の紋章というのは、 帆を張った船ですよね、海上に浮かぶこの帆を張った船の印、それがそのパリの、まあ、紋章になっている、まあそこはいろいろこう川がありますので、そしてこんなその 図章にですね、その図柄にこんなこの説明がこのついている。たゆたえども決して沈まぬ船、どんなに強い風が吹いても船が揺らいでも決して沈まない船、これがパリのこの紋章だというふうになっているのであります。まさに教会はその中にイエス・キリストが存在する限り、イエス・キリストが共にいてくださる限り、それは沈まぬ船だ。あの嵐に襲われた弟子たちの船、まさにそこで弟子たちは慌てた。その時イエス・キリストがその船に乗り込んでくださった。その時嵐は止んだと書いてる。私たちはこの人生の旅路の中で、まさに揺れ動くだけでですね、恐ろしさを感じます。船に波が船体に入り込むだけで恐怖を感じます。まさにそのようなさまざまな恐怖の中で人生の夜の中を旅しなきゃならない、そういう私たち、そういう私たちの人生、そういう中でなおイエス・キリストの救いの恵みが私たちのうちに入ってくるならば、それは決して沈まない船となっていくんだ。それは人間ではない、人間が恐ろしさを感じていく、弟子たちと同じです。しかしそこにイエス・キリストが入ってきてくださったことによって、まさにそれは沈まない船となっていった、勝利の船となっていった、まさに神の国を目指して歩んでいく、神の国を目指して我々が歩んでいく、そしてそれには決して沈まないという、イエス・キリストが乗っている限り沈まない、そういう航海を続けていくことができるんだ。それが私が神の恵みによって今日ここに立っているんだというパウロの言葉であります。先ほど読んだ旧約聖書の詩編16編にはこう書いてありました。8節、私は絶えず主に相対しています。主は右にいまし、私は揺らぐことはありません。10節、あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、命の道を教えてくださいます。私は御顔を仰いで満ちたり、喜び祝い、右の見てから永遠の喜びをいただきます。まさしく旧約聖書のダビデを通して語られていたこういう言葉が、聖書に書いてある通り、聖書に書いてある通り、イエス・キリストの十字架とよみがえりの約束がこういう形で、十字架と復活と昇天を通して神の恵みがここに示されている。まさにそれは聖書が語ってきたことであり、パウロの発明ではないんだ、私が言ったことじゃないんだ、聖書が言ってることなんだ、神が私たちに約束したことなんだと繰り返しパウロは言いました。この聖書の指針がこのギリシャの町に住む人々、コリントの人たちをですね、この異教の世界から神の恵みにの世界へと引き出していったのであります。私たちも同じであります。この異教の中に住んでいる私たちが、そういう私たちであったとしても、 未熟児でキリスト者になったものであったものだとしても、障害を持っているものであったとしても、神の恵みによって私は今日ある。そうパウロと共に私どもは胸を張って言い表したいと思うのであります。この恵みは決して無駄にならず、神からの尊い恵みとして、これを感謝して生涯この恵みに応えていくものでありたいと思うのであります。そして私たちはそれぞれ与えられた神からの使命というものを、今週もまたこの信仰にしっかりと立って果たしていきたいと願うものであります。お祈りします。父なる神様、新しい一週間が与えられました。あなたはこの地に住む私たちを多くの人々の中から選び出し、神の恵みの世界に生きるものとしてくださいました。心から感謝いたします。どうか主よ、一人一人の戦いを導いて、今週もまた良き技を続けることができますように。あなたの御言葉と御霊をもって私たちの一週間の旅路を支えてください。この祈り、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。